皆心から賛美いたします。イエスキリストは昨日も今日もとこしえにからなことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んださり、そして3日目に呼びがちくださいました。この週ですね、今日も期待しながら共に御言葉から見ていきたいというふうに思っています。何か若干こもってるような気がするんだけど大丈夫かな。はい、私の耳のせいなんでしょうけどもね。はい、ですね、今ですね、フィリピンチームが使わされていますので、引き続き呼んでください。フィリピンのダバオでですね、ちょうどダバオの教会がスタートしてちょうど20周年ですね。で、フィリピンのダバオというのは私たちが海外宣教の働きの中で、まず最初に入った本格的な宣教の地がフィリピンでした。ダバオでしたですね。まあ、世界中で最も危険な地域の一つと言われているですね。その場所から実は私たちの実際的な海外宣教の働きって始まってきました。ですからフィリピンというのは、まあ、私たちにとっても第二のふるさとと呼ばれるぐらい、いわゆる特別な場所なんですね。で、その場所ですね、今日と明日、礼拝と聖火が持たれますので、ぜひ覚えてお祈りください。で、本来ならね、パウロ秋元牧師が行かれるんですけども、イスラエル派遣前と、それからの、関西での奉仕とかですね、他の奉仕が入ってたので、今回ケアラ牧師に委ねられて、それから、まあ、長崎教会の方々を中心にですね、4名の方々が使わされてますので、今日明日放送して、それから、水曜日ですね、一旦、マリアに行って、マリナから、韓国経由で日本に帰ってくるので、マリアで一泊するんですね。ですのでちょっと、移動にも時間かかりますので、ぜひ覚えてですね、お祈りしていただきたいと思ってます。で、素晴らしい神様の、ね、恵みが用意されていると思いますので、特に、ね、フィリピンでは顕著な、ね、癒しの技とか奇跡の技が起こるので、皆さんもですね、取りなしをしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それからイスラエルチームがですね、10月28日から使わされてきますけども、ルフトハンザの飛行機って先週の木曜日のお昼まで取ってありましたけども、多分一旦戻されていると思います。ただもちろんこれからもね、飛行機代が高くなると思いますけども、行けますので、最後までね、導きを感じている方はですね、たとえですね、この丸いものが、丸いものじゃないか、紙切れがね、丸いものだととんでもない気がするんですけどね、いわゆるお金がなくてもね、死が導かれている、それで導きが確信があるなら、最後までですね、信仰の対応を取っていただきたいと思っています。で、今年のね、皆さんご存知のように新年の始まりっていうのは、イスラエルチームで62名の奇跡から始まってますからね。で、一つ以上の奇跡って神様は語っておられるので、もしかしたらね、今回皆さんが受ける奇跡はね、全くお金もない、仕事も休みが取れないような状況の中で、お金が与えられて休みが取れてですね、イスラエルに参加できたっていうのがある方の奇跡かもしれないですね。ですので、神様に期待してですね、最後までですね、祈って備えていただきたいと思っています。ですので、大体毎月第4の日曜日が関西合同カリスマなんですけども、関西の牧師会で話をしてね、全泊になるんですね、イスラエルに行くときには。だから前の日曜日から移動しなくちゃいけないので、その日に関西合同カリスマ聖会するのは、私たちがね、あるメンバーはイスラエルに行かないっていうのをね、信仰告白しているので、今月だけは第3週、来週になりますのでですね、よろしくお願いします。もしかしたらね、来週再来週また私も第2レアが終わった後ですね、イスラエルに行ってきますってですね、飛行機で行くかもしれませんのでですね、まあ、お祈りをしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それから明日からですね、パウロ秋元牧師を招いての関西のカリスマ聖会が持たれますので、ぜひ覚えてお祈りください。ただでさえ関西はですね、忙しいって秋元牧師どうも言っておられるみたいですけどもね、3カ所もありますからね、1日でね。で、今回は3カ所を3日回って、そこに牧師会まで入れてですね、例年ないほどかなりハードな、で今回大津を入れたのでね、大津をね入れたので、そういった形の中でちょっとかなりハードになってますので、明日 ね昨日から3連休が始まってますけどもね、もう3連休すごくいい天気、火曜日水曜日ちょっと雨みたいですけどもね、なので明日最終日なのでね、私たち伊丹から滋賀県に大津に行って、大津からここに帰ってこなくて、全部高速使いますのでですね、高速が混まないようにですね、祈っていただきたいと思いますので、それからね、まあ、ぜひ私のドライバーの運転のためにもね、それから車のためにも応援してくださいですね。ちょっとした爆弾を抱えておりますのでね、で車ですね、ぜひね、お祈りしていただきたいと思っています。もちろん私も各教会の方で奉仕をしますので、 奉仕のためにも覚えておいてくだされば幸いだと思っていますですね。それでですね、それから先週はですね、エルサレムの平和のために祈る、一応ですね、参加したクリスチャンの国で175カ国あったらしいですね。ですね、175カ国。人数は分かってます。一応3億人かなんかはね、目標にしてるみたいですけど、まあ、どのくらいの方々が祈ったか分かりませんけどもね。日本でも非常に多くの方々がすでに賛同しながらですね、心を合わせて祈るということをやっていますね。去年までは礼拝の中で、まあ、代表の方が祈って秋元牧師が祈るような景色だったんですけども、今回みんな最後礼拝中にですね、2、3人組んでですね、第3礼拝の時だったかな、なんか祈っておられますし、それから東京カリスマ聖会の時も最後は周りの方が2、3人でエルサレムの平和のために祈るということをしましたので、まあ、来年はね、そういった形の中で祈りの皆さんと一緒に祈ることもね、やっていきたいなと思っています。で、新井先生、それから三越新聞にはね、ちょっと大川先生っていうのは日本で一番大きな教会の牧師さんでね、有名な方なので、ちょっと取り扱いに若干注意しなくちゃいけないので、三越新聞にはお母さんの名前一言も写真も出てませんけども、ちゃんと来てくださってですね、素晴らしいメッセージをしてくださいました。それから他教会、長教会と働きの方で他教会のですね、牧師さんが2人来てくださってですね、祈りも導かれましたし、5カ国とインターネットで中継を結んで共に祈る時を持たれました。本当に素晴らしい時は持たれたなと思ってますし、本当にイスラエルのために祈るということからを通しながらですね、本当に長教会の働きというのは本当に動き始めてきたなということを強く感じていますので、ぜひね、皆さんもですね、まあ、10月6日だけ一生懸命祈るんじゃなくて、常にね、聖書に書いてですね、エルサレムって言葉って新井先生言ってましたけど、聖書に821回出てくるんですって。しかしその中でエルサレム平安のために祈れっていうのは詩篇の122編だけ、1箇所だけだってですね。だから逆にね、エルサレム平安のために祈ることってやっぱり特別な御心なんだということもね、語っておられましたね。ぜひですね、そのことを覚えながらですね、覚えていただきたいと思います。またこのね、そのイスラエルに私たちが行くってことからも神は喜ばれるんです。でそこから私たちの信念が始まりますし、でそこで語られる御言葉とともに私たちの歩みが始まっていく、ね、そして週末に向かってその言葉を引き続けながらですね、進んでいく、ね、そのことをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思いますので、まあ、今のところ兵庫から確実に行くって方は今のところ一人みたいですけどもね、教会からやっぱりイスラエルに人を使わすことからも教会の祝福となりますので、御子の方が行けるようにね、お祈りください。それでですね、今日も御言葉から見ていきます。で今日は、6回目になりますけども、今日は2章の14節から26節で、今日はですね、特にこのヤコブが取り扱っている信仰と行いの関係についてですね、見ていきたいというふうに思っていま す, です、ね、でこの信仰と行いというのはですね、とても深い関係があるとともに、これは共に働きながら進むんだ。本当に信仰があるならば必ず行いを伴う。行いというのはこれ名がいるんです ね, ね、行いを必ず伴うはずなんだと。しかしある方々は何かというと、その行いを否定する、ね、でそのことからに関して、ヤコブはこの中で語っていくと覚えてくださいですね。そしてね、聖書を見ていきましょう。2章の14節、私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰はその人を救うことができるでしょうかって言いますね。だからいわゆる行いのない信仰は何の役にも立たないし、その信仰はその人を救うことはできないってはっきりと語ってるんですね。で、ここでまずね、注意深く見ていきたいのはですね、誰かが自分には信仰があると言ってもってです。だからこれね、ある人がそういうふうに主張しているってことなんです、皆さん。誰かがね、ある人に信仰があって、もしそれに行いがないならって書いてないんですよ。信仰があると言ってってことなんですよ。だからある方々は何かっていうと、私はね、信仰を持っている。 ね、と言っている、別れと主張しているということですね。ね、はい、今私の孫の翼ちゃんが、ね、お腹が減ったって主張してますね。ね、でこれは何かで信仰持ってると言ってる、主張している、その人が言ってるってことなんです。でこれが実はポイントなんです。なぜかというと、私はこの真のね、聖書で言ってる神様に出会う前もいろいろなものやったんです。ね、真理を求めながら、ね、多宗教のところも行きましたしね。でその時にはやっぱりそこにある神っていうのがあるから、だから神様を信じている人っていうのは、ね、私は何かって神様を信じているってことを極端な言い方で誰でも主張することができるんです。日本は八百万の神でしょ。八百万ってあれ800万やったっけ、800か、800の神かな、え、800万、八百万ってどうかだっけ、え、800やね、800万まあ何か言うと、日本は何かやってるとありとあらゆるものが神として崇められるってことですよ、ね、ですから大切なことからっていうのは、その信じているね、信仰っていうのが何を信じているかとか、実は大切なんだって言ってるんですね。でもし本当に聖書が言っている、ね、神様を、三位一体の神を本当に信じているならば、絶対行いが伴うってことになります。しかし、行いを否定して、何か信仰を持っている。800万やろ、そうやな。ね。800万。八百万の神って800万。日本に800万の神がいる。だから神じゃありませんからね。いわゆる神と彼らが言ってるだけであって、もうそれは全部偶像ですし、それから悪霊ですよね。いいですか。だからここもそういうことを言ってるんです。で私はね、信仰を持っている、私はクリスチャンですって言っても、ちゃんとその人に行いが伴っていないならば、何かって何の役にも立たないし、その人を救うことはできないってことを言ってます。これをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。でなぜそう言い切れるかというと、本当に救われているならば、聖霊様は私たち内住しておられますね。それ聖霊の働きによって私たちは変えられるんです、ね、だから皆さん今日信仰があるからここに来てるんですよね。こんな天気のいい秋晴れのね、3連休の真ん中です皆さん。でも一瞬でも考えませんでした、3連休かって、ちょっとどっかに遊びに行きたいなって思った人、手を挙げようとは言いませんけどもでも皆さんここに来てるじゃないですか。でも来てるところは何かって言ったら、教会に来ないと、ね、牧師からまた何て言われるかわからないとか ね、でそういった思いで来てる人はいないと思います。いや、自分から進んで日曜日だから神様の前に行こうって、そして神様の祝福を受けよう、恵みに受けようという思いで来てるはずなんですよ。信仰があるから、その皆さんが教会に行くって行いにつながってくるんですよ。で本当に私たちが信じて救われているなら、必ず行いっていうのは伴うんだって。聖霊は神の御旨に従うように私たちを導くんだって。でそれを全く否定する、全く行いを表さない、その信仰っていうのは虚しくて役に立たないんだって。でその信仰というのは本物じゃないって言ってるんですよ。これをね、ぜひ覚えてください、ね、でそのね、14節で言ってる事柄を、まあ、一つの例を挙げて15、16でお話をします。でもし兄弟または姉妹の誰かがですね、これは単数形ですね、誰から私たちの兄弟姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日食べ物ものにおいても事を書いているような時に、あなたのうちの誰かがその人たちに、安心して生きなさい、暖かになりなさい、十分に食べなさいと言っても、ね、ここと同じことです皆さん。自分は信仰を持っていると言っている方は何かっていうと、いわゆる着るものがなくて食べるものがない 方々に向かって安心していきなさい、ね、そしてね、温かになりなさい、十分食べなさいって言うだけって話しました。言ってもその方に必要な着るものとか食べ物を与えないならば、その人って何の役にも立たないでしょって、ね、それと同じように柔軟節で、ね、語ってますね。その例えと同じように信仰と行いの関係に置き換えてるんですね。信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものだって言ってるんですよ。でここでね、注意深く見たいのはこの順番ね、信仰ももし行いがなかったら、でヤコブにとって信仰だから、まず大切なものってことは何かっていうと、まあ、信じるね、主イエスキリストのいわゆる十字架の死と復活を信じるね、福音の言葉を信じて私たちは救われます、救われるですね。でこの信仰ね、信仰を与えるから救われるんですね。この信仰の事柄を何かって、何よりもヤコブって大前提に考えてるってことです。まあ後から触れてきますけども、パウロが言ってる信仰義人と、ここでねヤコブはアブラハムが行いによって義と認められる、である方々はそのパウロが言ってる信仰義人とヤコブが言ってる事柄の行いによる義と認められる事柄って矛盾してるって、ぶつかるじゃないかって言ってるんだけど、そうじゃないんですよ。ヤコブが行いを言うときには必ずその前提に、いいですか、まず最初に信仰によって義と認められ、救われるってことから大前提にあるんです。でその信仰が本物ならば絶対必ず行いってのは伴うんだってのがヤコブの主張なんです。皆さん、だから本当に主イエスキリストの十字架として復活を信じているならば、それだけで救われる。で救われるなら必ず行いというのは伴うから、その行いを否定したり行いは全くない方々の信仰というのは死んでるんだって言ってるんですよ。生きて働く神の働きはないんだって言ってるんですよ。だからヤコブが言ってることからはパウロが言ってる信仰義人にぶつかるものじゃない、あとからまたお話をしますけどもね、これをねぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で皆さんも私も教会のいろんな方々のね助けによって、まあ、今週は先週はね久しぶりに1週間妻と一緒にいたのでね、何もしないでご飯が出てくるっていう恵みにね久しぶりに預かっちゃうんですね。で一人の時はやっぱり自分で料理をしなくてはダメなんですよ。でもそれでも時々面倒くさくなるんですけどもね、教会の、ね、姉妹の方々がね時々差し入れしてくださる、ね、野菜食べないでしょ私ね、あまり ね, ねそれから魚食べなかったりするのでね、私の体のことも考えていろんなものを差し入れてくださるんですよ、まあ、食べるに困ってるわけじゃないんでしょうけども、やっぱり見るに見かれてね、いわゆる何かって、もうそれは信仰から出てくるわけですね。でちゃんと元気になってもらいたい、ね、このげっそりげっそりになってないんですけどもね、最近ちょっとまた超えてきたのであれですけども ね, ねいわゆるそういうことからっていうのは必ず起こってくるんだと、皆さんね行い、ね、本当に私たちが信じているならば、だから皆さんも困っている人がいたら絶対手を差し伸べたくなるはずなんです。目の前で誰か転んで泣いてたら指さして笑います？笑わないでしょう、ね、やっぱりこう手を伸ばして大丈夫ですかって声をかけたくなりますよね。なかなかねどうしようかなどうしようかなと思ってる間に違う人が言ってああ失敗したとかと思うことあるかもしれないけども、この中ではやっぱそう思うじゃないですか、で行動を起こそうとするじゃないですか。 で、それは何かって皆さんが愛されているからです、皆さん。そして皆さんが神様を信じているからなんです、皆さん。だから信じていると必ず行いが伴う。で、その行いを否定する。だから行いのない信仰を主張する人たちってのその信仰というのは本物じゃないってことを言ってるんです、皆さん。これをね、ぜひ覚えてください。だから皆さんね、私たちは行いが伴う。だからね、意識して信仰を用いるんです、皆さん。いいですか？だったら、私たち本当の信仰を持ってるから、だったら行いは自然と出てくる。思いがちです、皆さん。確かに、自然に、いや、無意識のうちにね、神様の恵みでそういうことが起こってくることが出てきますけども、いいですか？信仰を働かせると神の働きが起こり、技が起こるの。いいですか？サタンも知ってるんですよ。だから皆さんが信仰を用いることを妨げることが出てきます。だから何かというと、意識して私たちは信仰の行い、信仰を用いるということを徹底するんです、皆さん。ですか？だから皆さんね、感謝すること、悔い改めること、祈ること、求めること、言葉を受けること、従うこと、告白すること、喜ぶこと、その一つ一つ教会に来るとかね、そう、一つ一つの、ね、信仰を用いることからは徹底してください。そうすると皆さんの信仰が本物なので、生ける神の働きと技を、その中で豊かに見るんです、皆さん。これはね、ぜひ覚えて、いただきたいと思います。ですね。そしてですね、18節ではね、さらにこういう人もいるでしょう。でね、パウロが、ヤコブが言っていることから同調される方々の、意見だと思いますけど、ね、あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげますってことを言っています。ね、信仰を持っているんだったらね、でも行いを持っていないでしょ。だから何の行動も起こさずに、そのあなたの信仰を見せてみなさいって言ってるんです。でも私は本当の信仰を持っているから、いわゆるその信仰を用いることを通して、何かでその信仰が本物な証拠を見せますって言ってるんです。いいですか？行いによって人は絶対義と認められないんです。で、これは間違わないでください。しかし本当に義と認められている人が信じて、与えて信仰を働かせるなら、神の働きが起こるんですよ。だから信仰の行いは救われているということから明確な保証にはなるんですよ。だから行いによって私の信仰をあなたに見せるって言ってるんです。だから皆さんも今日はその教会に神様を礼拝するっていう信仰の行いを通して、皆さんが信仰を持っているということからが明らかにされているんです。これはね、ぜひ覚えていただきたい。そしてね、19節、あなたは神やお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもそう信じて身震いしています。いきなりちょっとね、文脈が変わるんですね。だからちょっとね、理解しにくいかもしれませんけど、あなたはと、あなたはこれは、ここで言うならば、行いのない信仰を主張している人たちのことを言っています。私は信仰を持っているけども、行いは別に必要じゃないっていう人ですね。だから行いのない信仰、主張者たちはどういうかというと、だから行いは必要、極端に行いに重点を置いてないということですね。ということは何かというと、信仰の多分内容が実は重要なんだということを主張したと思うんです。で、その信仰の内容として最も重要なものを一つとして、彼らが主張した一つの中に、神はお一人だっていう、その信仰の内容ですね。で、それをいわゆるヤコブは引き合いに出して、ね、あなたは神は一人だと信じています、立派なことですって、このことからに関してはパウロもちゃんと認めてるんです。で、神は唯一ですからね、ただ一人。いいですか？矢をよろずの神じゃありませんからね、唯一の神なんです。父なる神、いいですか、子なるイエス・キリスト、聖なる神、ね、いいですか、それぞれの威嚇を持つ唯一の神、これは三位一体です、皆さん。これがキリスト教の大切な教理の一つです、皆さん。いいですか？で、世の中でいわゆる、一神教、神は唯一だって言ってるのは、 いわゆるユダヤ教でしょ、イスラム教、キリスト教、ねね、それから多分神道もそうやったっけ、ね、それから創価学会も言ってますよね、自分たちが信じているだけが唯一だ、他は違うっていう言い方してますよ ね、ここ覚えてください。 ね、ですからその神が一人だっていうことから、これは当然でとても大切なことなんだ、だから立派ですよって肯定的に言いながら、続いてですね、全くね、実に厳しい皮肉と取るような言葉を言ってるんですね。それは何かな、ですが悪霊でもそう信じて身震いしていますって言って、でこれは何かって皮肉なんです。皆さん、悪霊サタンもいいですか、神を知ってるんです、キリストも知ってるんです、聖書の言葉も知ってるんです。皆さんとか、彼らは知ってるだけで信じていないんです。皆さん、そして何かというと、従っていないんです。皆さん、でこれ言ってることからは、行いを否定する、自分は信仰を持ってる 人たち、人をする人たちが実は何かというと、悪霊どもと変わんないってことを言ってるんです。皆さん、悪霊でさえ何かっていう神の権威とか神のね、いわゆる事柄に関して知ってるし恐れてるって、マタイの句の白書の8章のところで、どうやったっけ、ギデオンか、悪霊のお前名前なんかギデオンって言って、悪霊から解放されるでしょ、それから、私たちを他のところに追い出さないでくださいって、で懇願してるところあるじゃないですか、でその時その霊が身震いしてるって表現が出てくるんです。だからその悪霊っていうのはキリストをいわゆる知っているし、それからこの人に権威があるってことも知ってる、まあ、信じてるんです皆さん。しかし彼らは何かっていうと、キリストに従うことをしないんです皆さん。それと何かっていう、あなた方は同じなんだぞってことを言ってるんです。私が持っている仲介書にはね、こう書いてありました。でそれだけの信仰、いわゆる行いのない信仰なら、あなたは奇妙な 同伴者を持っていることになるって、悪霊どももそう信じているのだから、だから行いのない信仰だから、サタンも悪霊も、別れすぎるなら信じているけども絶対従っていない、同じことなんだってことを言ったりします。だから行いを否定する、私は信仰を持っているっていう主張している方々っていうのは、その信仰って本物じゃない、なぜなら行いが全くないから。それは何かと、悪霊と一緒だって言ってるんですね。そしてね、20節からですね、これアブラハムの例えが出てきます。ですね。で、ああ、愚かな人、あなたの行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますかって出てきますね。愚かな人っていうのは、内容のない人。ね、マタイの福音の5章の22節にですね、脳なしって言葉が出てきてますけども、それと非常によく似ている表現だっていうふうに書いてありました。それから、虚しいって言葉はですね、効力がない、無用なもの、だから何かって、行われない信仰というのは、ね、それを主張している人は内容ない人であり、でその行われない信仰というのは効力がない無用なものなんだってことをここで言ってるんですね、ヤコブ。ね、そして二次ですね、ここでアブラハムの出てきます ね、アブラハム、やかましいですね。プレザローハレリアです。上げて上げてバーって。それか窓を閉めるか日差しを止めるか窓を閉めるか、どちらかに添えてください。はい、よろしくお願いしま す、ね、で、ここからですね、21節から、私たちの父アブラハムはその子イサクを最大に捧げたときに、行いによって義と認められたでありませんか、あなたの見ている通り彼の信仰は彼の行いともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、 そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。で、ここでね、先ほど話したように、問題が出てくるんです。信仰による義。これはパウロが主張していることです。信仰義人ですね。ところが、ヤコブは、ここでアブラハムを例えを出しながら、行いによって義とされるってことを言ってる。で、パウロは信仰によって義とされるのに、ヤコブは行いによって義とされるってことを言ってるんだったら、これは神学的にぶつかるんじゃないかって言ってるんです。そうではありません。いいですか。で、これちょっとね、パウロとヤコブのその説明の仕方なんかにちょっと話をしますね。で、パウロが信仰義人と基準になっている言葉っていうのは、実はここに出てきますけども、アブラハムは神を信じ、その信仰は義と見なされたって、これは創世記の、ですから、15章の6節の御言葉です。時間がないので、後から開いておいてください。そして、ヤコブが行いによって義と認められたってことから言っていることは、同じ創世記の、22章の9節。イサクを何かね、捧げるところですよ。で、パウロがその信仰義理の元になっているのは、創世記の15章の6節。そして、ヤコブが主張している行いの義というのは、創世記の22章のイサクを捧げるとき。これがね、基準になっているということですよ。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですね。で、この中で何を言ってるかというとですね、で、パウロのね、信仰義人。これは、行いによる義ですね。その根拠となっている御言葉がこの二つの御言葉で違うということね。それから、このパウロが取り扱っている事柄に関してはですね、義とされる、いわゆる、信仰の、始め、中点が置かれているということですね。ところが、ヤコブの場合は、いわゆる義と認められた キリスト者の生活に重点が置かれているですね。そしてですね、何やったっけ。それから大きな違いっていうのは、パウロの場合は、取り扱っている内容はキリスト教の信仰とユダヤ教の行いについて取り扱っています。ヤコブは、いわゆる、ユダヤ教の、わかりますかね、信仰とキリスト者の行いを取り扱っている。で、信仰義人と、それから、行いで義と認められることからが、だから、パウロとヤコブの、いわゆる言ってることが矛盾してぶつかってるっていう主張してるところは、ここの部分を見落としてるんです。だから、パウロは信仰義人って時は、行いによってユダヤ人たちは立法を行うことで義と認められようとしたんです。だから、いわゆる行いによって、いわゆる救われる、救われた人たちに関してそうじゃないって、人は行いによって義と認められないんだって、律法を完全に全うすることはできないんだ、でもイエス・キリストが律法を完全に全うされたから 私たちはその罪のためにキリストが十字架で死んでくださって3日目に蘇ってくださったから、キリストの十字架を信じるだけで人は救われるってことからをパウロは説いたってことですよ。ですかね。これを覚えてください。ところがヤコブの場合はどこを閉じ上がっているかというと、ユダヤ教の信仰ね。ユダヤ教の信仰って先ほど話したように、ユダヤ教の信仰で一神教でしょ。ね、神はただ一人だってね。でユダヤ教で教えられている言葉を何かで、それをただね信じるだけで人は救われるってことに混乱していた人たちに関して、そうじゃないってことを、本当に救われているなら、本当に信仰を持っているなら、必ずそれには行いが伴いますよってことからを取り扱っているってことなんです。だから当てている焦点とか重点とか明らかに違うってことです。だからキリスト教の信仰とキリスト教のいわゆるキリスト教の行いっていうのはぶつからないんです。皆さん分かりますかね。よろしいでしょうか、ね、これをねぜひ覚えてください。だからある方々はこの言葉をそのまま、読んでしまって、アブラハムは行いで義と認められた、でも人が義と認められるのはいわゆる信じるだけじゃないかって、おかしいんじゃないかって言ってます。ところがここでね書いてあるでしょ、アブラハムはその後イサクを捧げた時に、その行いによって義と認められたではありませんかと言って、あなたの見ている通り彼の信仰は彼の行いともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰は義と認められたという聖書の言葉が実現しって書いてあるんです。でこれがパウロが言っている信仰のもとなんですよ。これは創世記の15章の9節の御言葉の6節の御言葉かな。でアブラムは神を信じた、その結果その信仰が義と認められたってことです。でその彼が信じたのは何かっていうと、あなたの子孫は星の空のように、空の星のように梅の砂のようになるってことを、何かそれを見ているにもかかわらず語られた神の言葉をそのまま信じて受け取った時に義と認められたってんです。でその約束としてあなたにイサクと子供が与えられるって言われたんですよ。でそのイサクを何かっていうと、その約束をね、彼が信仰を持って義と認められた30年後約ね、そのイサクを捧げなさいって神に言われたんです。で捧げなさいって言われた言葉にアブラムが全面的に信頼して従うことを通して、その彼が信じて義と認められた約束の言葉が実現した、成就したって言ってるんです。だから何を言いたいのかというと、本当の信仰を義と認められたならば、必ずそれは行いによって表され、全うされていくんだってことを言ってるんです。そういう形の中でこのアブラハムの何かと例えを使いながら説明しているってことですね。これで覚えてください。だから行いを全く否定する信仰というのはおかしいんだって言ってるんです。そんな信仰は何かと役に立たないし、死んでも同じなんだって言ってるんですよ。でそしてもう一人、友情ラハブが出てきますでしょ、ね、で、まあ、20節結果的にはっきり結論を出す、ね、人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことが分かるでしょう。でこれも、ね、勘違いしないですね。人は行いによって義と認められるのであってというのはですか、先ほど話したように信じることをして義と認められ、認められた方は必ず行いが伴ってそれがはっきりと成就するんだって、明らかにされるんだって言ってるんです。だから行いのない信仰だけだったら絶対人は何かで義と認められないって言ってるんです。でそういう信仰は本物の信仰じゃないって言ってる。これをねぜひ覚えてください。そしてね、同様に友情ラハブも人たちを招き入れ別の道から送り出したので、その行いによって義と認められたではありませんからですよ。で友情ラハブが出てきます。アブラハムは、ね、神の友と呼ばれている。で友情ラハブというのは皆さん、ね、これは分かりやすく言うなら、人間的に見るならいわゆるその蔑まれた人、でそういう方でさえ異邦人でしょ。でさえ何かってちゃんとした信仰を持って、それその信仰の行いによって彼女は救われて、彼女の家族も救われた。で救われただけじゃないでしょ皆さん、 このラハブはイエス・キリストの啓示の中にいいですか、組み込まれるような祝福に預かったんですよ。だからダビデのひいおばあちゃんかな、確かに当たるんですよ。いかに本当の信仰というのが身を結ばせるかということになります。だから身を全く否定するですか、ね、信仰というのは本当の信仰じゃないんだということを言ってるんですよ。で、最後の極めつけは26です。魂を離れた体が死んだものであると同様に、行いのない信仰は死んでいるのですって。人って皆さんね、三層構造とか二層構造とか言われます、ね、この間秋元も二層構造で話しますけどね、いわゆる魂と霊、そして体っていうのがある。で、これで人っていうのは生きてるんです。で、いわゆる人が死ぬ場合ってのはどこかってここが死ぬんですね、体がね。で、これで死んだ形になるんですよ。で、私たちも軽挙されない限りね、貴様は軽挙されないから一回肉体は死ぬんですよ。そして霊的な存在として私は天に帰るでしょ。で、再び私が復活するときに御霊の体が与えられるんですよ。でも、この世の死というのは何かというと、体が死んだとき、で、そのときに体が死ぬので、いわゆる、お葬式のときは日本の場合は焼くでしょ。ただ亡くなるじゃないですか。でも、いわゆる魂と霊の存在と残る。でも、この地上でちゃんと生きて働くためには、その魂と体っていうのは離れるものじゃないと思うんですよ。だから信仰と行いも別々のものじゃないってことなんですよ。これは共に働き、一緒に働き、共に進んでいくものなんだってことを言ってるんですよ。で、本当の信仰なら必ず行いという身をつけるはずなんだって言ってるんです。だから全く行いを否定したり、全く行いの実が出てこない信仰というのは何かって本物じゃないって。生きた神の働きって実を見ないからです。だから先週だったかな、学んだんですよ。やっぱり死を死をというものだけが天の御国に入るんじゃなくて、私の、ね、言葉を聞いて私を行うものと書いてあります。で、また7章のところも出てくるじゃないですか。偽預言者に気をつけなさいって、実によって見分けることができるっても書いてあります。良い木は良い実を鳴らすんです。しかし悪い木は決して良い実を鳴らすことができないって書いてあります。だから必ず本当の信仰があるなら、必ず良い行い、良い実っていうのを私たちはつけるんですよ。でも、あそこはね、はっきり救われている救われていない方たちで実が違うと言ってるんですよ。宿泊でもしようしようって、二千円でもしようしようって言ってるって、同じことをやってるってことを言ってます、ね、信仰を行いを否定する方々。で、それほど何かというと、実は信仰と行いというのはそういう関係の中にあるんだってことです、ね、これは、ね、ぜひ覚えていただきたいと思います。だから皆さん本当の信仰を持っておられる。だから必ず行いが伴っています。だからその信仰のね、行いをもっともっと積極的にやっていくじゃん。信仰をどんどん働かせるんです、皆さん、ね、祈ってくださいね。本当に信じたら祈る。秋元牧師は言ってたでしょ、魚の目の証で魚の目なってね、祈ってなかったって。で、なぜかというと、それまでいろんな方を通して癒したことだけども、この魚の目は治らないというふうに思い込んでしまってたんですよ。で、この手の、ね、魚の目というのは手術して根から取り出さないと無理だって。で、そんな時間自分にはない。だったらこの魚の目は一生、ちょっと痛みはあるけども、歩けないこともないし、できないことがないから、一生ついていかなくちゃいけないと思ったの。で、そしたら御声新聞かなんか、久米寺かなんかの証で、魚の目が癒されたという証を聞いたんです。で、その時初めて、あ、祈ってなかった、祈ってなかったということは何か信じてないんですよ。信じてないと祈らないんですよ。本当に信じて神が祈りを聞いて癒されるって信じたら祈るんですよ。 それで悔い改めて祈り求めたら聞いた時には癒されてたんです。で、覚えてます。だから皆さんが、ね、信仰的かどうかということからは、皆さんが信仰の歩み、信仰を用いているかどうかというのははっきり出てくるので、意識して用いていきましょう、ね、意識して。でその時皆さんが当てる信仰は本当なので、神が働くんです。で神の技が、ね、豊かに表されていくということですね。ここでぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日もこうして御言葉をどうしても共に学ぶことができたことをありがとうございます、行いのない信仰は死んだものであるということを学んだことをありがとうございます。行い、信仰と行いというのは共に進み共に働くことを覚え、本当にありがとうございます。僕は私に与えた信仰を大胆に働かせながら、これから私たちが主の恵みの技を見ていくことができるように、イエスを助けてくださいますのでします。なんか神に従うことがなんかあるブレーキがかかっている方がいらっしゃいます。でそのブレーキというのは、実はこう自分がしたいこととかやりたいことからとどうしてもこう捨てきれないというところにあります。でも主はそのことからもご存知です。でその方に言われます。祈るように祈るように語っております。でそのことからに関して、ちゃんと話すことができるように、そして主に言われたことから従うことができるようにということから祈るように主は語っております。祈るときに聖霊からの力、神からの恵みの力が与えられて、その恵みによってそのあとはそれを話し、そして主のことに従う歩みの中に入っていきます。でそのときどうしてもこう話せない、やりたいと思っていることから全く違う形の中で、もっと祝福された形の中であなたの人生の中に帰ってくるのをあなたは見ていくでしょうと主はされます。そしてそのことに関しては主が祈るように語っている方がいらっしゃいます。またこの聖書の読み込みが語られている方がいらっしゃいますけれども、その読み込みに関しては中心に従って読み込んでいきなさいとおっしゃっています。その御言葉に触れることを通してある、このその人が持っていた施策というのがこう解放されていきます。どうしてもなんかある事柄になると、その御言葉に対してこう閉ざしてしまうようなこの開く、もしくは御言葉に対して反発するような思いというのが来ますけれども、それはこのその人の違いの中にある違うこの施策というのが確かに残っているからだとおっしゃっています。それに関してこう神の言葉がそれを打ち破っていくとおっしゃいます。それはこう御言葉をさらにその中で読み込んでいきなさいとおっしゃいます。それでは癒しのために言います。アシスありがとうございます。どうか後ろの病んでいる痛んでいる力に触れてください。また後ろの病んでいる痛んでいる力に働いてくる山の力と山の量、お前の力を感じてしまいます。意識してもらって後ろの体と心に働いてくる山の力と山の量、お人の人生の力、今すぐ出ていき、お前と読みに下っていく。この耳の裏側にちょっとなんか痛みがある方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れてくださいました。癒すことでございます。まあ、頭痛の方がいらっしゃいましたけども、頭痛を癒してくださいました。まあ、ちょっと風邪気味の方がいらっしゃって、ちょっとこう扁桃腺かな、喉がちょっと腫れてるからいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださいました。癒すことでございます。それから左手の甲に少し、こうなんか打ったのかどうか分かりませんけども、こう打撲されたのか分かりません。ちょっと痛みがある方がいらっしゃいますけども、そこにも主が触れていらっしゃいました。癒しをください。今ちょっとお腹を壊している方がいらっしゃいますけども、そこにも主が触れてくださいました。癒しをください。イエス基督によって、お人様からところを今健康の状態に戻れ、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、イエス基督によって、お医者さんの体と心が今健康な状態に戻り癒されたことをイエス基督の宣言です。イエス様あなたに感謝します。イエス様の名前としてします。アメン。それではお出しください。ハレリアサミスで祝福を持っていただきましょう。
ハレリアハレリア
仰ぎ声に願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に、また愛する家族と共に今もの主も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。 それでは座ってください。簡単な予想をして終わります。主要の内側をご覧ください。今フィリピンチームが使わされています、16日の主要日曲予定です。引き続きお願いください。それから10月28日